今日恵みをいただく御言葉は第二列王記の9章14節から29節までです。第二列王記の9章14節から29節、はじめに14節から16節までをお読みいたします。こうしてニムシの子ヨシャパゲの子エフーはヨラムに対して謀反を起こした。ヨラムは全イスラエルを率いてラモテギルアデでアラムの王ハザエルを防いだが、ヨラム王はアラムの王ハザエルと戦った時にアラム人に負わされた傷を癒すためイスラエルに帰ってきていた。エフは言った。もしこれがあなた方の本心であれば、誰もこの町から逃れ出てイスラエルに知らせに行ってはならない。それからエフは車に乗ってイスラエルへ行った。ヨラムがそこで床についており、ユダの王アハズヤもヨラムを見舞いに下っていたからである。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、時を数えるということを私たちにも教えてください。今この時がいかなる時であるのか、何をなすべき時であり何をなしてはならない時であるのか、主よ、私たちがはっきりと知り、今この時、この礼拝の時、主よ、礼拝の時こそ心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして神である主を愛することを、この行いによって、また立ち振る舞いによって示すことができる我ら一同でありますように、どうか助けてください。今語るしもべのこの唇を清めてください。預かる一人一人の耳を清めてください。あなたの命の御言葉、これを豊かに預かり尽くすことができますために、主よ、我らの心を開いてください。これからのすべてをイエス様あなたに期待して、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このニムシの子エフ、彼が王になることはもうエリアの時から決まっておりました。もうだいぶ前に、ね、第一列王記の方になるんですけども、しかし人々がこれを知ったのは、ね、前回の箇所でいきなりでしたね。エリシャに対しても、ね、主が突然示されて、そしてエリシャはエリシャのしもべの、ね、若者に、あなたは帯を締めて急いで行きなさい。でそれでニムシの子エフに王としての油を注いだなら、もうすぐに、そこから逃げてきなさい。そういうふうに言いました。で、それで、いざ、このエフに油が注がれて、主の言葉が告げられて、その預言者が、そこからすぐに立ち去った後、そこの、会議の場において、自分が、ね、主の言葉により、王とされた、王として油が注がれた、ね、そのことをそこの将校の会議のところに、その場にみんなに伝えると、みんなは急いで自分の上着を脱いで、そしてエフが王であるということをもう角笛を吹き鳴らして宣言しました。本当に主の言葉がひとたび発せられるならば、それは決して虚しく地に落ちるということはないんです。そして時が来れば必ず主の言葉は実現するものです。主の言葉をですから皆さん握りしめて期待するべきですね。主の言葉、これは真実です。皆さんに対してこの主の御言葉をしっかりと守り行う人には必ずその良き報いがもたらされます。申命記の28章にある通りです。 しかし主の御言葉を守り行わない、主の御言葉を軽んじて歯向かい続けるならば、必ずその言葉に書いてある通りの呪いが下ってしまうことになります。ですから私たちはしっかりと主の言葉を前にして、主の御言葉に、主の御前にひれ伏すべきです。でこうしてエフが、ね、王になるんですけども、で、その時ちょうどイスラエルの王、ヨラム王と、ね、また、このユダの王アハズは、ね、アハズヤはどういうふうにしていたか、ちょうどですねイスラエルに集っておりました。イスラエルは、ね、もう第一列王記から因縁のところです。このヨラムの、ね、父、アハブ、またその母イゼベルが不当な血を流した場所ですね。ナボテという、善良な市民から、ね、彼に、無理やり罪を押し消せて、何もしてないのに彼が、ね、悪者だということで、ね、二人の悪どい証人を立てて、そして無理やり殺して、そして殺した上でその畑を、ね、このイスラエルのナボテのブドウ畑を奪って、そこを、ね、王の私有地にしたわけですね。そのアハブが勝手に奪って私有地にしたその土地で、彼は殺されることになります。不当に土地を奪ったり、不当にお金を奪ったりするならば、そのお金、その土地、それによって自らが滅びることになってしまう、ね、その、格好の、恒例です。これは、ね、本当に皆さん、悪しき者がですね、不当に善良な市民から奪って行くならば、必ずその報いが、ね、必ずその血の値がその人本人の頭上に勝ってしまうものです。でそれでこの時ちょうどヨラム王、また南ユダのアハズヤ王、この二人がちょうどこのイスラエルにおりました。本当に主の時なんですね。主の時は必ず実行されます。そして17節以降、イスラエルの櫓の上に一人の見張りが立っていたが、エフーの軍勢がやってくるのを見て、軍勢が見えると言った。ヨラムは騎兵一人を選んで彼らを迎えにやり、お元気ですかと尋ねさせなさいと言った。そこで騎兵は彼を迎えに行って言った。王がお元気ですかと尋ねておられます。エフーは言った。元気かどうか、あなたの知ったことではない。私の後ろについて来い。一方、見張りは報告していた。死者は彼らのところに着きましたが、帰ってきません。そこでヨラムはもう一人の騎兵を送った。彼は彼らのところに行って言った。王がお元気ですかと尋ねておられます。するとエフは言った。元気かどうか、あなたの知ったことではない。私の後ろについて来い。見張りはまた報告していった。あれは彼らのところに着きましたが、帰ってきません。しかし、車の御し方は、ニムシの子エフーの御し方に似ています。気が狂ったように御しています。で、ここで、この時のね、ヨラム王のその使者たちがこのエフのところに到着して、そして、ね、まあ、お元気ですか、そういうふうに尋ねるんですけども、しかしエフはですね、もうこのヨラムから使わされた使者、ね、彼に対して命令下すんですね。一体どっちが王様なのか。もうすでにですね、この時点で主が王として油注がれたのは、それはこのニムシの子エフの方です。そして、エフーのその命令に権利が、ね、あるんですね。ですから、この使者は、ヨラムから、ヨラム王から、その、ことづてを使わ、ね、仰せ使わされて、そして、エフーという、ね、一将校のところに行くんですけども、しかし、ね、将校の命令の方が、なんか威厳があるんですね。実はもう、エフーの方が将校ではなく、王になっております。しかし、ね、もうこの前の王であるこのヨラム王はもう権威がないんですね。でそれでこれが再びあります、ね、死者が、この、 F のところに使わされても、それともこの不死者は、ね、2回ともこの F の側につくんですね。F から、ね、もう元気かどうか、ね、そんなことはあなたの知ったことではない。むしろあなたは私の後ろに従ってきなさい。でそれで、ね、死者は、はいって言って、ね、後ろに従うんですね。もうすでに主が立てられた権威、それによってもうはっきりと正々堂々と自分は、ね、主からもうすでに王として立てられたんだというその権威に立って、そして命令するならば、ね、相手が、ね、たとえ王の侍従であろうとも従うんですね。皆さんは王でしょうか？アメン。イエス様にあって王ですね。悪魔サタンが、悪霊が、ね、あるいは皆さんを脅かそうとする、ね、昔の悪い癖が皆さんに対して、ね、あれをせよ、これをせよ、ね、そんなこと言っても、皆さんはイエス・キリストにあって、ね、王族の祭司とされたからには、むしろそのようなですね、暗闇の勢力に、のその、変なチョコな命令に対してですね、お前の知ったことか、お前が私の足の下に従えって、そういうふうに悪魔、サタンの勢力に対して、そういうふうに宣言するべきです。それならば悪魔、サタンの方が、へいって言って従う以外にないんです。皆さん自身がイエス・キリストを信じる信仰、これが試されます。また皆さん自身がイエス様に従順する心、これが試されます。イエス様を主と主ですとね、唇で告白した人が全てが全て、その人の言うことが、ね、悪霊が従うわけではありません。イエス・キリストの名前を持ち出せば悪霊が従うわけではありません。ね、あのスキアの、7人の息子たち、イエス・キリストの名前を、ね、語って悪霊に命じましたけど、逆に悪霊にやられましたね。なぜ？イエス・キリストを信じる信仰がないから、ね、もうイエス様を、ね、の名前を試みに、ね、パウロを、ね、試しに、ね、もう下に見下して、そういうふうに勝手にイエス様の名前を宣言しても、逆に悪霊にやられるだけです。皆さん自身の従順、ね、イエス・キリストに対する信仰、そしてイエス・キリストの御言葉に対する従順、これがあってこそ悪霊は、ね、イエス・キリストの名前によって、ね、信仰を混ぜ込んで宣言する宣言に従うわけですね。まあ、この間も、ね、ある方が、ね、何か、最近悪霊というか、ね、なんかゴブリンって言いましたかね。ゴブリンが見えるようになった、ね、小人の醜い小人が見えるようになって、私にいろいろと支えてくる、ね、これ神様からのものかどうかって、ね、いやそれ当然悪霊からのものです、ね、でそれで、ね、どうしたら追い出せるでしょうか、ね、まずあなた自身が、ね、イエス様に従順することが必要ですよ、ね、そしてその上でイエス・キリストの名前で出て行きなさいって言えば、ね、もう現れなくなりますよって、ね、言ったら、ね、現れなくなったんですね。しっかりと、ね、主を恐れ敬って礼拝するべき時間にしっかりと礼拝しに来て、そしてその上で、ね、イエス・キリストの名前で出て行け、すれば、ね、出て行きました。まあ、イエス様に対する従順、これが皆さんの力になるんです。悪霊、また皆さんのそういうどうしようもない肉のうずき、肉の癖、そうしたものは皆さん自身の、ね、力ではどうしようもありません。ただイエス・キリストに対する従順、ね、これが完全になってこそその暗闇の勢力を縛ることができるんです、ね、どのようにしたらこの暗闇の要塞を打ち砕くことができるか、ね、皆さんの従順が完全になった時に、ね、その不従順を、あらゆる不従順を打ち砕く力が現れる、ね、そう書いてあります。ですから私たちはイエス様に対する従順、これをしっかりと保つべきです。でこの時、ね、ニムシの子 F、 彼はもうすでに死に油注がれて王となった、ね、そのことをもう自らはっきりと自覚して、その通りの行動をする、そして主の言葉の通りに実行しようというその気概を持って、この王のところにね、ヨラム王のところに近づいていったところ、ヨラム王の侍従たちはみんなこのヨラムの王のことは聞かずに、むしろF の言うことを聞き従いました。でそして、21節以降、ね、ヨラム王が、どうも様子が変だ、自分の侍従たちが様子を伺いに行ったのに、その侍従たちの方が彼らの側についた、一体これはどういうことだろう、ね、そういうふうに思って、21節から、ヨラムは馬をつけよう、 と命じた。馬を戦車につけると、イスラエルの王ヨラムとユダの王アハズヤはおのおの自分の戦車に乗って出て行き、エフーを迎えに出て行った。彼らはイスラエル人ナボテの所有地で彼に出会った、ね、ここ重要です。彼らがイスラエル人ナボテの所有地で彼に出会った。このナボテ、ね、このヨラム王の父アハブによって不当に殺された場所です。そこで出会います。これもみんな、ね、主の時、主のタイミング、主の、ね、その手の技です。ナボテは不当に血を流されてしまいました。すべて不当に血を流した者の、ね、その報いは本人自身の頭上に返ってくる。これ、ね、刑事録にも書いてあります。聖書の至るところにも、ね、その本人が不当な血を流したならば、その血は本人の頭上に返ってくる、ね、これは必ずそう起きます。今この地上においてどうもそうではなさそうな、ね、そういうふうに見える。これは主の憐れみが注がれているからです、ね、その本人がその邪悪な技をやめて主に立ち返る、悔い改めるならば主は許してくださいます、ね、けれどもあくまで自分の道を貫いてその不当な技をやめないとするならば、やがてその報いを受けてしまう時はきっちりと来てしまうんです。22節。ヨラムはエフーを見ると、エフー元気かと尋ねた。エフーは答えた。何が元気か。あなたの母イゼベルの姦淫と呪術が盛んに行われている限り。それでヨラムは手綱を返して逃げ、アハズヤに、アハズヤ悪巧みだと叫んだ。エフーは弓を力いっぱい引き絞り、ヨラムの両肩の間を射た。矢は彼の心臓を射抜いたので、彼は車の中に崩れた。エフーは侍従のビデカルに命じた。これを運んで行き、イスラエル人ナボテの所有地であった畑に投げ捨てよう。私とあなたが馬に乗って、彼の父アハブの後に、並んで従っていったとき、主が彼にこの宣告を下されたことを思い出すがよい。私は昨日ナボテの地とそのコラの地とを確かに見届けた。主の見告げだ。私はこの辞書であなたに報復する。主の見告げだ。それで今彼を運んでいって、主の言葉の通りあの辞書に彼を投げ捨てよ。アメン。ね、まさしく主の言葉の通りになります、ね、かつてですね、このエフーとまた侍従のビデカル、ね、この二人はかつて、ね、アハブが王であった時、ね、アハブに従ってこの全てのことを見ていたんですね。ナボテが殺される様を、ね、また、ね、ナボテに対して、ナボテのことについてエリア、預言者エリアがのアハブ王に語った言葉、それ全部、F は聞いて、F もまた、この侍従のビデカルも聞いていたんですね。この25節で、私とあなたが馬に乗って彼の父アハブの後に並んで従っていった時、主が彼にこの宣告を下されたことを思い出すがよい、聞いていたんですね。思いの中に F はずっとその時思いの中に秘めていたんです、ですからエリアを通して主が語られた言葉をエフはずっと心に秘めていたんですね。主が語られた言葉をずっと思い巡らしていたんです。エフからすれば、ね、まだこのことが起きない、まだこのことが起きない、しかしこのことは必ず起きるんですね。第一列王記の21章のところにその当時のね、まだエフとまたビデカルがこのアハブに仕えていた頃のことが起こるんですけども、で第一列王記の21章のところ、ね、ここはこのイスラエル人ナボテの畑を、ね、アハブが奪うところです、ね、アハブが、ね、ナボテに、ね、どうかあなたのブドウ畑を譲ってほしい言うんですけど、しかしナボテは主エホバによって私には、ね、そんなことはありえません、私の先祖の譲りの地をあなたに譲るとは。それでアハブが不機嫌になって、でそれで帰ってくるんですが、で、ね、 アハブの妻イゼベルが、私に任せなさいって言って、でそれで、まず断食を布告させて、二人の、ね、偽りの商人を立てて、そして、ね、その偽りの商人を通して、こうナボテは、神とあなたとを呪った、ね、そういうふうに言わせなさい、ね。ナボテはそんなことしてないんですけども、しかし、ナボテはその不当な罪を着せられて、そして、ね、ナボテは石打ちにされて、ね、殺されます。で、それで、15節。第一列記21章の15節。イゼベルは、ナボテが石打ちにされて殺されたことを聞くと、すぐアハブに言った。起きて、イスラエル人ナボテがあなたに売ることを拒んだあのブドウ畑を取り上げなさい。もうナボテは生きていません。死んだのです。アハブは、ナボテが死んだと聞いてすぐ立って、イスラエル人ナボテのブドウ畑を取り上げようと下っていった。ね、この下っていった時に、エフも、また、このエフの、侍従であるビデカルも、ね、一緒に行ったんですね。そしてその時、エリアに出会うんです。20節。アハブがエリアに、あなたはまた私を見つけたのか、我が敵よ。と言うと、エリアは答えた。あなたが裏切って、主の目の前に悪を行ったので、私は見つけたのだ。今、私はあなたに災いをもたらす。私はあなたの子孫を除き去り、アハブに属する小アッパも、奴隷も、自由の者も、イスラエルで立ち滅ぼし、あなたの家をネバテの子、ヤロブアムの家のようにし、アヒアの子、バシャの家のようにする。それはあなたが私の怒りを引き起こしたその怒りのため、イスラエルに罪を犯させたためだ。また、イゼベルについても主はこう仰せられる。犬がイスラエルの領地でイゼベルを喰らう。アハブに属する者で町で死ぬ者は犬どもがこれを喰らい、野で死ぬ者は空の鳥がこれを喰らう。この予言が成就したんですね。この予言、これが、ね、F 聞いておりました。そしてずっと心に秘めていたんですね。思い出すがよって、ね、F が侍従のビデカルに行ったからにはもうずっと心に秘めていたんです。だから、ね、彼は主から選ばれたんです。主の御言葉をしっかりと心に秘めて思い巡らす人は、ね、その御言葉がその人を報います。で昨日の夜のルカ福音書の礼拝でも、ね、乙女マリアがこの出来事をすべて見て聞いて心に思い巡らしていた、ありましたね。マリアは主の御言葉を聞いたならば心に思い巡らす。そして主が語られたことは必ず成就するとマリアは信じきっていた人。だから彼女は幸いを得たんです。世界中のどの時代の人でも私を幸い者と言うでしょう。マリアは言いました。なぜ彼女が幸いなのか。マリアのそのいとこであるエリサベスは言いました。主の言葉が、ね、語られたとき、それが必ずなると信じきった人はなんと幸いなことでしょう。主の御言葉が語られたこと、これが必ずなると信じきった人、それは幸いなんです。それはどの時代でも、今ここで聞いている皆さんも同じです。主が語られた御言葉が必ずなる、ね、それを信じきった人、それを心で思い巡らす人、それはとても幸いです。その人は主から覚えられ、主に用いられるからです。そして、このヨラム王は死にました。そればかりではありません。第二列王記の9章に戻れまして、9章の27節以降をお読みします。ユダの王アハズヤはこれを見ると、ベテハガンの道へ逃げた。エフはその後を追いかけて、あいつも討ち取れと叫んだので、彼らはイブレアムのそばのグルの坂道で車の上の彼に傷を負わせた。それでも彼はメギドに逃げたが、そこで死んだ。彼の家来たちは彼を車に乗せてエルサレムに運び、ダビデの町の彼の墓に先祖たちと一緒に葬った。 で、このユダの王アハゼヤまでもこのエフに殺されてしまいました。ですからエフはもう北南、ね、二人の王を一度に殺したんですね。もうこれすごいことですけれども、これ主の許しのもとに行われたんです。で、主が、ね、こういうふうにしなさい言われたからです。この南ユダの王アハズヤもまた、ね、悪い王として、ね、エルサムで1年王であった。この前の8章の、ね、26節に書いてありますね。彼の母はアタルヤと言い、イスラエルの王オムリの孫娘であった。要するにアハブの娘を、ね、嫁としてエルサレムで1年間王となって、そして、ね、彼アハブの家の道に歩んだんです。イスラエルの神である主を、ね、退けて、もう本当に悪どいことを、ね、偶像礼拝を行ったり、またイゼベルのような、ね、会員と、また魔術のような、そういうことを、ね、していた。だから、もうたった1年しか王として、ね、与えられていなかったんです。その1年間を悪いことに使って、そして、この北イスラエル王国の、ね、王にのところに行って、そして、ね、悪い者同士結託している。そういう状況でしたから、彼もこの時殺されてしまったんです。F、ね、ちょっと見ると何か、激しいような、ね、やりすぎるような、そういう感じもします。しかしこの、ね、一度に北と南の王を、ね、一度に殺したことによってこの F に対する恐れが生じ、また、ね、南ユダ王国とのそれまで、ね、アハブの時代から、ね、アハブとヨシャパテオが、こういう、ね、同盟関係にありました、ね、ヨシャパテオは、自分の、ね、息子をそのアハブの娘と、ね、婚姻関係を持たせました。この悪い関係、ね、この北と南の、ね、この南ユダ王国を主は心にかけておられます。それが、ね、悪い同盟関係を結ぶことが、もうこの瞬間、ね、エフがこの南ユダ王国の王を殺したこの瞬間、もうその同盟関係が断たれて、ね、そして、ね、南ユダ王国、もう北とのその悪い絆が、ね、この時強制的にエフの手を通して断たれたんですね。こうして、ね、長らくこのアハブ王のもたらした悪い習慣、悪い絆、悪い同盟関係、ね、これは断ち切られて、そして、ね、南ユダ王国が再び、ね、良い王様が戻ってくるようになっていきます。ね、悪い時代の中においては主ご自身が強制的に手を下して、ね、もうあまりにもその、本来ですね、人の側が悔い改めるべきなんです。けれども、人の側が、あくまで固くなになって悔い改めないならば、死の強制的な見てが下って、そして強制的に、その悪性の下で苦しんでいる人々を解放するために、その悪い絆を、強制的に見てを下されて、断ち切って、そして、その悪い、人の下で苦しんでいる正当な神の民のその苦しみを解き放たれるんです。主の時は必ず来ます。この日本においても本当に今、イエス・キリストを恐れ敬わない時代、これがもうずっと続いている。しかしその下において主に向かって祈り求める人々のその祈りに主は必ず応えてくださいます。必ず報いがあるんです。どうか皆さん、忍耐を持って主に祈り続けましょう。そして本当にこの暗闇の時代の中においても、主から油注がれた預言者となることができるように、また主にあって王族の祭司とされたことに、これにふさわしく歩んで、悪しき者が皆さんに何か命じようとしても、逆に皆さん自身がイエス・キリストの名前を、ね、信じる信仰を持って名前を宣言して、そして逆にその者たちを足の下で踏みにじって、皆さん自身がイエス・キリストにある正当な王として支配するものでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する様、私たちはあなたにあって王族の祭司、聖なる国民、神の所有の民とされたことを感謝いたします。私たちはそれを信仰を持って混ぜ込んで宣言いたします。神の所有との民とされたからには、それらしく歩むものでありますように、主よ、私たちがもし汚れた行い、頑なな歩み、それを続けているとするならば、どうして 私たち自身が神の所有の民とされたと宣言できるでしょうか。私たちはただあなたの御言葉に聞き従って従順服従することによって、あらゆる悪しき者、暗闇の勢力を足の下に踏みにじって、またすべての不従順をこれを釘付けにして、トリコにして、キリストにあって服従させて、そうしてすべての不従順を処罰するものでありますように。主よ、どうか我らを助けてください。どうか私たちもあなたにあって権威を帯びて、暗闇を足の下に踏みにじり、光の使者として、またイエス様、あなたの御旨を代理でこの地上にもたらすものとして、働き人となっていくことができるものでありますように。どうか一人一人を助けてください。主よ、この暗闇のような時代を憐れんでください。あなたの憐れみが注がれますことを我らは願い求めます。そして私たち自身があなたの栄光の働き人となって、あなたの深い深いうめき、人々が救われないことのうめき、また人々が罪に迷うことのうめき、それを私たちも共有して、そして共にあなたの働きをなすことができますように、どうか導いてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたの宣言された言葉を思い巡らすものは幸いです。主よ、その宣言された御言葉が実現されるとき、その人の技を通して主がなさるからです。主よ、日頃私たちは宣言された御言葉をたくさん聞いて心に留めていながら、この思い巡らすというこの信仰の働き、信仰のこの思い巡らしが乏しいゆえに、あなたの宣言された御言葉を私たち自身を通してあなたはなさるその技として、主よ、私たちは今まであまりにもそれを実現したことがないことをあなたの御前に置いて悔い改めます。主よ、あなたが許してください。宣言されたこと、耳に届いたこと、そして心の中で主よ、はっとしたこと、そしてそうなってほしいと願ったこと、そうなりますようにとアーメンしたことを、日頃私たち一人一人が思い巡らす力をあなたが与えてください。思い巡らす力、その昼も夜も思い巡らす力、それを宣言する力、それは主よ、全能なるあなたの力を、この地上にまだ私たちそれぞれの場所にまだなるべきそのことの上に、主よ、あなたの力を本当にあなたから引き出すその秘訣であることを感謝いたします。思い巡らして宣言するということによって、あなたの全能なる力が私たちのそれぞれの思い出したところ、宣言したところに及び、そして主の御心が天になるごとく地になるその働きが出されますように、私たちを助けてください。主よ、エフは本当にあなたが宣言した言葉を、しもべを通して宣言した言葉をしっかりと聞いて、そして心に留めて思い巡らしていました。そして思い巡らしていたから、その思い巡らしていたその言葉の分だけ、彼に大いなるあなたの力が及び、そしてあなたの時来まして、それがいっぺんに全部なりますように、悪い結託を全部壊すことができる、崩すことができるまでの力をあなたが与えてくださったことを感謝いたします。私たち一人一人がイエス・キリストにあって御言葉を聞いたならば、それを信じて思い巡らし、その信じた御言葉を、主よ、私たちが宣言していく、その信仰から信仰へと続くものでありますように助けてください。私たちがその技を成した後でも、あなたの仰せられたその次の言葉にしっかりととどまり、そして正しく歩むことができますように、イエス様、あなたが助けてください。今日あなたのなされたこの思い出して、思い巡らしていった言葉を成就するその場面を、私たちにことごとく教えてくださったことを心から感謝して、この素晴らしい箇所を通して私たちに新たな志を与えてくださった主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。